もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お世話様です。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、私は孫に会いたいっていうのと、
はい。
それから、常識のない人の対応ということで、何か、先生方からいいお返事が聞けるかなと思ってお電話いたしました。
はい。はい、あなたおいくつ？
75です。
75歳。
はい。
ご主人、ご存命ですか？
いません。
亡くなった？
はい。
何年前？
じゃあ15年前。
15年前。はい。はい、っていうことは今一人暮らしですか？
いや、息子と住んでおります。
息子さんは何歳？
52です。
二人暮らしですね。
そうです。
はい。お子さんはこのご長男だけ？
いや、娘が嫁に行っております。
で、このご長男、ご長男は、ずーっとご実家にいらっしゃるの？それとも。
そうです。
あ、そうなの。ご結婚されたことがないの？
はい、いや、結婚しまして。
はい。
で、孫が生まれました。
っていうことは、今、息子さんと二人暮らしじゃなくて、お嫁さんもいらっしゃるわけ？
いや、嫁は子供を連れて出て行きましたので、私は孫に会いたいんです。
息子さんはご結婚された、はい、何年前にご結婚されましたか？
12年かな。
12年前に結婚されたのね。
結婚して、はい。
はい、で、そうすると、お孫さんは男の子さん、女の子さん？
女の子で、
はい。
6年生です。
そして、何年前に離婚されちゃったのじゃ？
7年ぐらい前です。
7年前に、
はい、はい、嫁が子供を連れて出て行きました。
なるほど、はい。はい、
その理由はですね、
はい。
嫁が自分の親にパチンコ代を渡してたようです。
離婚理由は、うん、はい、
はい。お金のことで自分の失業保険から挙句の果てに孫の通帳にあったお金までみんななくなってました。
ああ、そうだったんですか。
うん、息子の財布からお金がなくなったりとか、私の貯金箱の中のお金がなくなったりとか、そういうこともありましたけれども、
うん、
何しろ証拠がないからどうにもならないんですよね。
っていうことは何？出て行きましたじゃなくて、追い出した？
あ、そうですね。息子が、おい、少し、うち行ってお金もらってこいよ。お金もらってこなくて、うち入れねえぞとか、そういう言葉を吐いたらしいんですよ。
うん。
うん、だから、孫を連れて出て行った。で、向こうでは、裸で何一つ持たないって追い出されたっていうのが向こうの言い分ですね。もうね、自分たちのやったことは一切認めない。で、こちらから取るものは何でも取る。
うん、なるほど。
養育費もそうだし、籍が入ってるから、ね、財産をもらう権利があると言って、たった6年間しか婚姻期間なかったけど、400万というようなのが裁判所の決定でしたね。
もう籍は抜いたんでしょ？
もうもちろんできましたけども。
6年間のお互いの、
うんうん、
その稼ぎとしての400万でしょ、
うんうん、そう。
あ、まあ、それは一応裁判所ですから正当だと思いますが。
あ、そうですか。
はい。その、盗まれたお金っていうのはいくらぐらいだったんですか？
わずかですね。1万円が抜かれてあったり、5000円が抜かれてあったりで、2、3万ですね。わかってるのがね。
あ、2、3万なのね。
うん、うちから、財布から抜いたのはね、
うん、
孫の通帳のお金とか、失業保険のお金とか、そういうのを合わせると、うん、結構5、60万になりましたね。
そして、その失業保険のお金っておっしゃったけど、うん、それはでもあれでしょ？お嫁さんのお金ですよね。で、うん、これは、だから、ご実家の方に送金しちゃったっていうことね。送金だから、
ね、
持って帰ったんだ、
うん、ですね、うん。はいはいはい。
なるほど。そういうことがあって、うん、まあ離婚になってしまったと。でも、そのお孫さん、
はい、
今は小学校6年生のお嬢ちゃん、
はい、
に、あなたはお会いになりたいっていうこと？
そうですね。
例えば、あなたの息子さん、お父さんとの面会っていうのは、これは、
月に一度
ちゃんとあるのね。
はい。
はい。で、それが、要するに、型通り、うん、離婚の時の約束通り続いてるわけね、
はい。そうです。でもね、これから中学、高校で上がっていくようになると、お金もかかるだろうし、ね、いろいろ大変だろうし、あちらの経済事情を見ても大変だろうと思うんですよね。うん、だから、何かあった時には話し上げできるような間柄に保っ たいなって感じで、私もこの間手紙を出したんですよ、嫁に。
はい。
だけども、何の音沙汰もありません。
あ、そういうことなのね。はい。
そういう家庭ですので、そういうね、常識のないようなところにね、孫が大きくなることも私はとても心配です。
まあ、それが常識がないのか、恨みでそうなってるのかわからないんですけど、うん。かなりあなた方が恨まれてる可能性もあったりしてね。
うん。うん、
それで、はいはい、うん、結局そこで、あなたとしては、まず、第一の目的は、
うん、
お孫さんに会いたいと。
そう、会えるのには何か方法はありますかね。
方法がありますかねというご質問ですよね。
はい。はい。うん、それと、うちからすればね、一般常識のない人たちはどういうふうに対応したらいいのかな、なんて甘い考えで、こちらは人がいいもんですから、考えておりますが、いかがでしょうか。
まあ、常識がない人も、のことも考えた上で、会える方法をという。
うん、そうですね。
うん、ということで、はい、よろしいですか。はい。
はい。はい、
今日はですね、弁護士の中川淳先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
ありがとうございます。はい、お願いします。
お嫁さんがお金を持ち出して、で、はい、それが原因で夫婦関係が破綻して、
はい、
ご主人の給料を、はい、もらってくる給料を、はい、勝手に自分の親の方にパチンコ代で送ってたりしてたっていうこと、はい、そういうことではないの？
そういうことではないです。
じゃあ、親がパチンコにどうこうっていうのは、離婚の原因とはあまり関係ないんじゃないですか？
ああ、そうでしょうね。ただ、
あのね、あなた、自分の、ちょっと私、率直に申し上げるけど、自分で決めつけておられるなんか状況があって、はい、それでどうこうっておっしゃってるように聞こえるんで、そのパチンコに、向こうの親のパチンコがなんか原因で離婚のようなお話に今来てるんで、実はその離婚の原因はそこではないんじゃないですか、
はい、
自分で失業保険もらってストックしていたお金をやっていた。
はい、
ね、それ自分の金ですわね。
はい、
それから、あなた、孫の通帳から何からって、それは孫の通帳ってのはご主人の稼ぎでおそらくできたもんですかね。じゃ、それを勝手に送ってた。それも間違いないんですか、
孫の通帳のお金っていうのは、息子の稼ぎじゃなくて、いろんなところからお祝いとか、そういうのをみんなた積み立てたのがあったんですよ。それを321円残ってただけってことです。
奥さんね、
はい、
ご主人と出ていったお嫁さんと、うん、はい、実際のところなぜ別れることになったのかっていうことについては、
はい、
あなた把握しておられるの、事情は。
そういうお金のことに関しては向こうは認めないし、向こうで離婚したい離婚したい離婚したいって裁判所に行って調停やって、裁判の結果離婚しなさいってことです。
うん、だからなんか先ほど来の話だと、
はい、
すごく身勝手で、
うん、
お金について
はい、
ルーズな嫁で一方的に離婚を言って出ていってだっていうふうにお話のシチュエーションとしては聞こえるんだけれども、はい、ご夫婦のことですから、夫婦別れをするについて、
はい、
息子さんの方には何の問題もなくて、
はいはい、
ご夫婦の間の絆の問題として、
はい、
そこに何の問題もないのに奥さんお嫁さんの方が一方的に飛び出してったっていうことなんですか？
そうですね。
そうですねってのは、あなた一緒に暮らしてたの？
ああ、大体一緒にいましたよ。
うん、一緒にいてて、ただただ、お嫁さんが、結局飛び出してったってことなの？
まあ、そう、飛び出したっていうか、なんていうかな、その。
息子さんからはなんか思い当たる節っての全くないっておっしゃってるんですか？
そうですね。それこそ夫婦仲が悪かったわけじゃないし、喧嘩したわけじゃないし、暴力振るうわけじゃないし、真面目に32年でも会社行ってて、
それはお母さんから見てでしょ？違うの、息子さん自身から別れるについて、
はいはい、
お袋よ、実はまあいろいろあったんだべやってね、
はい、
そういう話は聞いたことありますか？
ありません。
ありませんか？
はい。
それでね、率直に言いますけど、はい、おじいちゃん、はい、おばあちゃんに面会交流権は実はないです。
そうですね。
ないでしょ、
はい、
で、 あなたがお孫さんに会いたいというその気持ちはすごく、そのこと自体はわかるんですよ、
はい、
ね、あなたがその孫のことを愛するがゆえに、可愛いと思うがゆえに、愛情を持つがゆえにね、はい、その孫と会いたいっていうその気持ちはわかるんだけども、
はい、
それはお母さんの一方的な要求でしかないわね。
はい、
お母さんが本当にそのお嬢さんのことを可愛いと愛情を注ぎたいというふうに大思いになるんであれば、どうやって会えるか会うことが実現できるかということではなくて、おばあちゃんとしてその子供さんの成長を見守るということでしかおそらくないんではないかと思うんですよ。今のその息子さんですらそういう形でしか会うことができない状況の中で、だけどお孫さんのことを本当にね、あの可愛いね、愛おしいというお気持ちは当然お持ちなわけだから、それは今会いたいことを実現するっていうことと必ずしもつながるわけじゃなくて、ね、おばあちゃんとしてそのお孫さんの成長を見守るというありようは当然あっていい話じゃないですか。わかります？
はい。はい、
あのちょっと一つ気になるのはね、先ほど来のあなたの、まあ、怒りもあってのことだろうと思うんだけれどもね。
はい。
このことの説明のなさりよう、それからあの物事の説明のなさりよう、ものすごく激しいんですよ。
はい。
物のおっしゃりようが。
はい。
ひょっとしたらなんだけども、はい、ご一緒に住まわれている時にも、
はい、
あなたのそういうふうな物のおっしゃりようであり、あるいは今の孫に会いたいから何か方法ないかっていうご質問のされようなり、
はい、
そういう発想の仕方っていうかな、
うん、
そのこともひょっとしたら一緒に暮らしておられたんだとしたら、あの息子さんご夫婦の夫婦関係に影響してた可能性はありますよ。
あ、そうですかね。
うん、今のあなたの状況からすれば、孫に会いたい、どうすればいいんだっていうことをばっかりお考えになってたら、
はい、
ね、消耗するだけの話で、
はい、
お孫さんは愛おしいということであれば、それをその成長を見守っていって、どこかで手を差し伸べてあげられることがあれば、それは差し、ね、手を差し伸べるってさっきおっしゃってたから、そういうスタンスでいらっしゃる、それしかないんじゃないんですか。むしろね、お母さん自身の気持ちの持ちようをお考えになった方が私はいいように思うんですけどね。あの、
あ、そうですね、はいはいはい、
ちょっと変わりますね。
はい、お分かりいただけましたか。
はい、はい、分かりました。
確かにまだね、お孫さんが幼いから、
うん、
うん、多分その、はい、お孫さんの方はおばあちゃんにも会いたいっていうことも思ってないかもしれないし、 それともう一つはお父さんやお母さんだっていて当たり前で、
うん、
うん、そんなにその人とのコミュニケーションも考えるより友達たちと遊ぶ方が忙しいし、はい、勉強も忙しいかもしれないから、
はい、
今はまあそっと 見守ってあげるというのがいいかとは思うんですけど、
うん、そうですね、
うん、そのうち多分もうちょっとね、はい、高校生ぐらいになったらだんだん世間のことも分かってきて、
はい、
であちらの方からなんか声がかかったりした時にを期待して、うん、ちょっとお待ちいただくしかないのかな。
ね、期待してね、うん、それまで生きてなくちゃね。
そう、頑張って生きてくださいよ。もしかしたらお孫さんの結婚式まで生きられるかも。
それはあれですけれども、
いや、それ、それ期待して生きるのも、いや、人生の目標としていいじゃないですか。ね。
はい。
よろしく。
わかりました。はい。ありがとうございました。
はい、どうも、失礼します。
すいませんでした。はい、どうも。